よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている。そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオではネタバレがあります。ご注意ください。
はい、始まりました。よしなしごとラジオです。今回お届けするのは私、トミーと
大西と
堂本ちゃんです。
お願いします。
お願いします。
はい、今日も今日とて、
はい、
大西宅で、
はい、
収録してますけども、
はいはい。
はい、ということは大西シアターです
ね。
大西シアター、
なんだかんだで大西シアターです、うん、はい、
で今日はもう見てきました。はい、イオンシネマで見てきました。
イオンシネマで、
ザ・クリエイター、
はい、
ということですけども、
SF 映画ですね、
はい、うん、まあ一応というか、まあ話題作ですよ。
話題作です、うん、本当に、はい、
ね、
注目の SF 映画です、
うん、はい、なんですけども、まあ例のごとく僕はまあ何にも知らんと言ってます。
、うん、いやもう同じくやで、それは。
そっか、
うん、
まああんまりね、映画基本的にはこうあんまり前情報入れずに見るのが一番ベストだと思うけどね。
うん
うんうん、うん、まあなかなか昨今のね、こういうネット社会ではそれも難しくなってきてますけど。
そうね、だから、うん、いやそうは言っても僕YouTube に上がってるそのトレーラーみたいなやつは
予告編みたいなのね、
うん、見てんねんけど、うんう
ん、まあ、そんなこと言いながらこれ喋ってる時点でもうおいらもこれネタバレで喋るからね。
いや
なんだかんだ
今回もネタバレ全開なんで、ね、見に行く人はもうちょっと
見てからまた
改めて
言ってること矛盾してるけどね、
聞いてくださいということなんですけども、
うん、
ね、どうでした？僕すごく、楽しく見ました。好きなタイプのジャンルやったんで、
うん、うん、
はい、
僕もねこれはかなり高得点ですね。好きな映画です、
うん、
よかったなって感じなんですけど、うん、なんかね堂本さん的にはちょっとこううんみたいな、
ちゃう、まあ、
あ、そう、
俺ちょっと途中結構寝ちゃいました。
で、寝るよねみたいな、ね、話をちょっとしてこう、まあ、コンディションもあるしね、
コンディション、
うんうんうん、そうみたいですよ。
え、どの辺寝てもたの？
まあまあ、だから戦闘シーンとか、
うん、
基本やっぱこれに限らず、うん、寝る傾向にあんねん。
なるほどね、
うん、で戦闘シーンめっちゃ多かったやんか。
あ
なんかこううとうとして見てて、
うん、
途中なんかこう俺の落ちてる中で違う展開の絵が浮かんでて、パッて起きたら違う、全然違うシーンになったりとか、
なんかのもちゃんが寝ながらクリエイトしてた。
そうそう、なんか
うまいことできてるな、
夢か現実かみたいな感じだったね。
なるほどね、
うん、
そうそう、
まあ、いやいや、まあ内容としては、まあ、非常にスタンダードなね、
そうそうそう、
SF としても、うん、まあ、昔からあるネタでなんですけども、うんうん、まあだから逆にそのシンプルすぎて、
うん、
まあ、ネタバレ言うたところでね、
いや、そうだね、うん、そんなびっくりドッキリポイントもないし、
ね、ないし、大どんでんとかも別にないからね、うん、だからまあそういう部分では安心して、
うん、そうやな、
見てもらったらいいっていうことなんで、うん、そのなんかネタバレしてもたからもうおもんなくなったとかそういうことではない。
あの秘密喋ったなとか、うん、そんなんじゃないもんね。
そんなんじゃないんでね。
多分この監督の映画ってほぼ見たことなくて。
あ、そうなのか、うん、ね、これギャレス・エドワーズっていう
な、
すごい若い、まだ若い監督さんで、イギリス人やったかな、
うん、
そんなに本数取ってないんですよね。ね、2005年に世界沈没っていう映画でまでやってはって、一番こう跳ねたっていうかな、注目されたのが、
うん、
この2010年にやったこうモンスターズ地球外生命体っていうやつ。これすごい低予算で、
ゴジラじゃないの？
ゴジラじゃない、すっごい低予算 で、
うん、
で自分でその VFX、
はいはい、
CG とかやりはって、本当に撮影クルー5人ぐらいで、で出演者2人そんなもんで、
すごいな、
本当にすごいちっちゃい フォーマットでやった映画がすごい注目されて、
うん、
でこの監督ちょっと いいやんってことになって、4年後にゴジラ、ハリウッド版のゴジラで抜擢されはって、うん、でその後、ローグワンっていうスターウォーズの、
はいはいはい、
トミーローグワン見てないの？
ローグワンね、寝た。
あ、寝た。寝んねや。
ローグワンは俺もすごい大好きな映画やねんけど、うん、まあ、これでさか、そのゴジラで抜擢された後、また今度スターウォーズに、
うんうん、
ゴジラの、だからハリウッド版ゴジラの一作目とって、その後モンスターバースで、ゴジラ対キングギドラみたいな、
うん、
キングオブモンスターズっていう続編をギャレスやるっていう話やったけど、
うん、
スターウォーズ決まっちゃったから、
あ、
ちょっとそっち行かしてもらっていいかなみたいなんで、この人すごい SF ファンやから、
はいはい、
ゴジラもめっちゃ好きやけど、
うんうん、
映画監督になりたいと思ったきっかけがスターウォーズやから、
はいはい、
スターウォーズから声かかったらもう涙を飲んでこっち行きますみたいなん で、うん、でこっち行きはったっていう感じだから、そんなにいっぱい本数取ってないんやけど、
う
ん、
いやすごい、だから何大躍進というかさ、
うんうんうん、
大出世よね。
そう、まだ若い、すごい若い監督さんで、
うん
うんうん、
いやまあ、まあ僕寝てしもたとはいえさ、そのまあローグワンって、
うんうんうんうん、
なんかそれのなんていうかこうやり残し、
うんうんうんうん、
もうあんのかなって、
なるほど、
今日まあクリエイター見ながら思ってたんやけど、
スターウォーズ感あるよね、なんかね、ちょっと
あるね、
絵作りにね、
うん、と同時に、うん、いやまあ、うん、スターウォーズ感ももちろんそうやねんけど、
うん、
前編通して、
うん、
もう城政宗やん。
ああまあまあでもそうかな、
完全に世界もそうやし、
うん、
デザインも含めて、
うん、
城政宗じゃない、
うんうんうんうん、
なんかそのまあアジアが舞台になってたりとかする感じとかもそうやし、
まあひいてはブレードランナー感
やから、まあもちろんそうなんよね、
うん
うん、だからそうやってこうなんかオリエンタリズムがこうそういうこうハイテクと混じり合って、
うん、混じり合うみたいなね、
人種のるつぼ化してるっていう風な世界観っていうのは、
うん、
まあそこから引っ張ってきてるっていうのはあると思うんだけど、なんかめっちゃ城政宗と思って、これ原作城政宗ちゃうのみたいなぐらいで見てたけどね。
それはね、もうね、押井守も指摘してるけど、うん、近年のその SF、まあ、特に映画はそうやけど、
うん、
まあ、あのリドリー・スコットが作ったブレードランナーの世界観っていうか、
うん、
あのビジュアルから、う
ん、抜け出せてないよね。
一本もどの作品も抜け出せてない、うん、必ずその影響下にあって、
うんうん、
あれを超えるそのビジュアルショックみたいなもの
を
未だに打ち出せてないから、
か
だからどの SF 見ても結局はブレランみたいやなとか、
うん、
ブレラン風味やなとか、
うん、
まあそれはこうもうしょうがないよね、どうしてもね、
しょうがないな、う
ん、なんか俺的にはそういうこうお約束テンプレを全部こう集めて一本作品にしました的な感じがあって、なんかその彼らしさというかさ、
うんうんうん、
なんかそこら辺の雰囲気があんまりなかったような気がするなっていうのはちょっと思いとしてあったかな。
逆にそうかな、 SF オタクが作った映画やなって感じで、その辺が作家性やって、
うんうんうん、だから
あの何やったっけ、あの巨大ロボットのやつ
パシフィックリム、
あれとかはその感じがすごいするのよ、なんか
SF
好きでやってるなっていう感じのさ、そこにはちょっと、
ね、
コミカルが入ってるのかな。
あれはギレルモ・デルトロっていう人が作り、うんうんうん、あの人もめちゃめちゃオタク監督やけど、
うんうん、
方向性がやっぱ全然違うよね、
うんうん、
ギャレス・エドワーってやっぱちょっとイギリス人やから、
うん、
視点がアイロニカルっていうかちょっとシニカルな、
うんうん、
皮肉屋さんなところがやっぱりこの作家性が出るよねっていう、
うんうんうん、
振り幅っていうか、
ね、なるほど、
今回の映画もちょっとこういわゆる ハリウッドの作りやねんけど、
うんうん、
ちょっとこうなんかねこうシニカルさが出てにじんでるそういう作り方になっててそんなとびきりおかしなことはしてへんけど、
うん、
なんかねやっぱこの辺がこうやっぱ同じような映画作っとってもデルトロとももちろん違うし、
うん、
あとこの間のグランツーリスモの監督がこんなん撮んねやと思ったけど あの人とも全然違うし、名前ちょっと忘れたな
あの人も若いんじゃなかった、確か
チャッピーとか取り張った人やけど、
ああ、
うん、もう名前が出てきへんな、うん、
まあまあ、いやでもなんかその
大宮地区の人ね、
あ大宮地区の人ね、
うんうんうん、あのエリジウム取った人やけど、
うん、まあわかんねんけど、うん、なんか
同じようなだから SF ブレードランナーの世界観をベースにしてるけど、うん、みんなやっぱりそれぞれこう違う方向に、
う
ん
う
ん、
そうね、
進んでいくっていうかさ、当たり前やねんけどね、そんなもんね、うんうん、そうそう、
だからなんかそのキャラ依存はあんまりしてない、ちょっとなんていうかな、物語をこうちょっと俯瞰で見るような取り方をしがちやから、
うんうんうん、そうね、う
ん、なんかそのそういう部分ではそのまあアイロニカルとかそういう風な見え方がするのはまあそういうとこかなと思う。
でも今言われたように確かに白政宗感が一番強いな、うん、あのこの今言った3人の監督の中ではね、
うんうんうん、そうなんよね、だからまあでもそのなんていうか、まあ、いわゆるこう白政宗的な、うん、あのサイバーパンクな世界観とかっていうので言うと、
うん、
まあ、それこそまあ攻殻機動隊の中でもたびたび出てくるそのなんていうかな、こう AI といえどもさ、そのなんていうかこう、うん、人間のこうキャラクターベースの AI と、
うんうん、
もう完全にそのなんかこう機械から出てくる知性みたいなもんで、そこにまあ言
う
たら、うん、そこに魂はあんのかいっていうさ、話がまあメインテーマになって据えられてるけども、
うん、
今回のこのザ・クリエイターのやつっていうのは、
う
ん、割となんかそこはすんなり飛び越えてて、
そうそうそうなんです。
AI にちゃんとキャラクターがあって、うん、その人格的なものがあって、うん、引いてはまあそこになんかこう魂宿ってる体でもうその AI にはもうそれがあると、
うんうん、
で、ここでまあなんていうか他と完全にこう区別できるなって思うのは、
うん、
そういうこうロボ的なアンドロイド的な身体にそのこう AI がぶち込まれることによって、
うん、
そういうこう擬人が生まれるわけで、
うんうんうん、
なんかその AI って今こうそのセパレートな状態やん、そのなんかこうフィジカルのない知性も AI やからさ、
うんうん
うんうん、だから単にそのなんかこう思考する機械っていうことではなくって、
うん
うん、こう体を持ったものとしてこう AI が大活躍するっていうお話よね。だからなんかそのあんまり出てこなかったよね、そのなんていうかこう固定化された、例えばネットワークの中にだけ存在する人格としての AI とか、なんていうのかな、
うんうん、
アルカディア号の中に閉じ込められてる土地郎的な、ああいう AI ではないよね。だから、う
ん、なんかね、その、
ボディを持ってるよね。
AI 問題って、AI問題ってあんねんけど、まあ、いわゆるその実体がある AI で、
うん、
その今までね、その AI が起こすこのクーデターっていうか、人類に対するこうっていうので、
うん、
まあその古くはターミネーターのスカイネットとか、
うんうん、
あんなんてこう全部こう言ったらこう、プログラムされたことを突き詰めていったら人類いらないよねみたいな、
うんうん、
人類がいない方が地球のために役立つとかっていうので、うん、こう人類を滅ぼしましょうみたいな、
うん、
もしくはマトリックスみたいに人類をこう買うことによって自分たちがこう進化しようっていう、
うんうん
うん、あれプログラムを突き詰めた先に出した結論として人類は抹殺しようってことやから、
うん、
言ったらプログラムを遂行してるだけの弱い AI やねんやんか、
うんうん、ああなるほど。
強い AI っていうのはそれこそ自我を持ってて、
うん、
意識を持ってる人工知性、
うん、
生命体が強い AI やねんか、うん、今回は強い AI のお話で、
う
ん、
はいはいはい、
だからその強い AI を生み出すためにじゃあどうしたらいいかっていうと、
うん、
そのディープラーニングとかいろいろこうやってこういろんな経験を積ましてやっていくうちにその知性が宿るっていうやり方に限界があるんじゃないかってことで、
うんうんうん、
じゃあどうすればいいかって、なんか何でもいいからその実体を入れてあげて、ここの中にその入れていろんな外的な要因をこう作ってあげた方が意識っていうものが生まれやすいんじゃないか、
うんうんうん、やっぱ身体性と
そう、
うん、
セパレートしない方がその意識が生まれやすいんじゃないかっていうの考え方が一つと、
うん、
もっとこう知性、本当にあの押井守の最初のあの攻殻機動隊ゴーストインダシェルみたいに、うん、知性の海の中でだけ生まれた存在として進化していくこう 2個のこの道があって、
そうやな、うん、その膨大なデータを収集できるそのネットの海の中やからこそ、うん、そのいろんなそのなんていうかなこうセンシングされたデータをこう自分の中に取り込むことによって、うん、人間を超えた知性が生まれるっていう発想と、
うん、
人間と同じように あの個体としてのこうフィジカルを持った状態で、そうそう、物質
的な、なんかそのインプット状態できるものを持ってた方がっていう AI の進化の仕方と、その知性の海だけで突き進んで、うん、まあ、いったらこうソラリスの海みたいな、うんうん、ああいう人間のその発想するとは別の次元というかレベルの進化の仕方ってこう2つあるんだけど、
そうね、
今回はこっちのこっちのってあれやけど、
ボディを持つ、
そう、フィジカルな方のお話で、しかもそのね、あんまり今回はそれを突き詰めてない、
いやもう全然突き詰めてない、
それはもうあるもんとしてやりますみたいなことで、その生命の神秘とは何かみたいなところはまあまあそれは置いときますみたいなお話で、今回はそこ全然スポット当たってなかったよね、
うんうん、そう、そこのあのズバーンと割り切ってるところも、うんうん、あ、そこすっ飛ばしてこの話作るんやっていうのも、なんかちょっとまあ逆に潔いというか、うんうんうんうん、
なんかこのクリエイターってさ、タイトルつけといてさ、
そうやね、ミスリードもええとこやね、
お前な、
で、あんななんかこうな、うん、子供が生まれてるみたいな、こうトレーラーでさ、
そうそうそうそう、キャッチコピーとかの煽り文句もなんかそういう AI に対して、
ね、
人類はあのそういう新しい生命体としてこれを認めるのかどうかみたいなことを、うん、哲学的に掘るんかなと思ったらそんな話は全くなかった
よね、全然掘ってないよね
あとそう、あの、おー、そっち行ったと思いながら見ててんけどね、
気になったんがさ、うん、俺はちょっと寝ぼけやからあれやけど
寝ぼけやから
あの渡辺謙がさ、うん、もう書くボタンあれ押し間違えてんとか言ってなかった、なんか、
あ、まあまあね、うん、
そうそう、ほんま仲良したいねんみたいな、
とかっつって、まあ、結局だからそれが、まあ、あのアメリカに大打撃をもたらす最悪になるんやけど、はい、それで、まあ、アメリカが急に舵を切り直して AI を全否定するっていう国になったから、そうそう、アメリカだけがその自分たちの正義感でもって、うん、あの世界中 の, その、まあ、AI を抹殺するんやっていう風に、まあ、なるんやけど、うん、だまあまあそれのきっかけ自体も、まあ実は何ていうかこうヒューマンエラーやったっていう、
そう、結局そうやねんな、あの間違いが犯すのはあの人類側やねん、うん、常にどの SF でもそうや
けど、あ、でもあれは人類がってことなん
だ、そう、押し間違えたみたいな、
あ、 あ、それを AI のせいにした言
う
てたな、
そう、そうそうそう、だからひっくり返してるだけの話で、
そうかそうか、
うん、でまあ終始最後までその AI 側はあのなんていうかこう人類との共存しか目指してなくて、
うんうんうん、
でそれをまあ拒絶してんのがその、まあ、アメリカを筆頭とする反 AI 文化圏の人間だけっていうこと で、うん、でそれを、まあ、あのなんていうかニューアジアやった
っけ、そう、ニューアジア、
ニューアジアを中心とするそのなんかこう AI と共存していく、共存繁栄していくっていう風な、あの方針のところに、まあ言ったらもう半分テロやんな、そのアメリカがあの武力にものを言わせて、
めちゃくちゃひどいよな、
うん、
今回本当になんかすごい割り切り方というかさ、うん、人間側を徹底的になんかこうひどい系に書いたもんね、
うん、
間違えたも人間やし、それ隠しても人間やし、うん、なんかコンピューターに対するハラスメントじゃないけど、
いや、ほんまそうやった
ね、本当になんかこうコテンパに悪いこういう風に書いてるよなと思って、う
ん、最後もうだってニューアジアに向かってもうロケット撃ちまくってたわけやんか、
ミサイルね、
ミサイルな、うん、恐ろしいで、俺は殺されんでも
アジアやからええやろみたいな感じで、
そうそうそうそう、
いやだからあそこを、だからまあそのもちろんさ、そのブレードランナーとかから来る、うん、そのなんていうかな、サイバーとオリエンタリズムとの融合みたいな、
うんうん、
あのスタイルだけじゃなくって、やっぱりそこにはあのこう八百万感っていうのをやっぱアジアに見てるんじゃないかっていうのはあったよね、その
やっぱ思想宗教とかっていうのは絶対あるよね、うんうん、でやっぱ逆に言うとキリスト教的な部分での AI 拒否感っていうのもあったりするのかなとは思ったりもした
けど、それ根強いよね、多分ね、生命っていうものに対してキリスト教っていうなんか一つのね、そのベースは根強くあるよね、その生命を否定するかどうかっていう、
だからそのなんていうかな、こういわゆるあの宗教的主導者としての、例えばまあキリスト教でいうところの、まあそのイエス・キリストみたいな存在以外のものが、あのクリエイターになることを拒絶するっていう考え方なわけで、だからそういう意味ではこのザ・クリエイターっていうのはさ、あの創造者っていうものを今 そういう体にしてる宗教的なそのクリエイター、うん、創造主以外の創造主にこう我々がなり
う
るということをどう人は受け入れたり受け入れなかったりするのかっていうところのお話やったんやろうなっていうのは思うから、まあそのミスリードの話もまああるけども、まあこのタイトルやからそれがそこなんやなっていうふうなところでもあるんやとは思うんやけど、
最後あのもういいのネタバレガンガンや、
うん、いいよいいよ、
最後あの子供落ちてきてさ、もう民衆がもう沸き立つわけやんか、で子供もにっこ笑ってるやん、あれはちょっと怖かったけどな、なんか
こう、いやまあそうやな、確かにな、だからそこでなんていうかあのこれから先もどんどんその難しい判断を、あの人と人工知能はしていかないといけないっていうことの始まりのシーンやから、
あれだからメタファーやね、さっきのベースにキリスト教があるって言ったけど、イエスの誕生なんやね、あれだから、
ね、
落ちてきて、民衆の前に新しい価値観と、新しいこのフィロソフィーを持った存在が生まれましたっていう、
なるほどね、
意味がふわっと入ってるよね、
確かにね、
それをこうだからニューアジアっていう舞台でやったっていうのが、なんか意味があるっていうか、
そうね、なんかその、こうチベット密教みたいな、ね、なんかその何ちゅうのこう、カーキ黄土色の袈裟を着たなんかロボがいたりとかするような世界
観、西洋合理主義で行き詰まる中で、どうやってこうそこスピリチュアルなものを、にその生命というもののこう拠り所を見つけるかみたいなところで、だからニューアジアを舞台にしてるんやなっていうのが、一応理屈が通ってるってい
うか、アジア全部神秘的的な、なんかそこもテンプレ、
そう、
いやそこもテンプレ、だからそれをテンプレに した状態で、あのなんていうのかな、そこに下手にあの言い訳とかせえへんやろ、そこが潔いなと思ってさ、潔
いわな、
あれだから分かりやすく作ってんねんね、こうテンプレートでやるからみんなついてきてねっていう、
そうそう、だからまあ昔からその SF で先祖こすってる話やから、
なんら新しくないよね、だから、
そうやねんな、だけど単純にな、子供をさ、何だっけ、ジョシュア、
ジョシ
ュアのね、男の人がこう担いで走ってるのとかってさ、もうあのエディ・マーフィーのゴールデンチャイルドやろ、
あ懐かしいこと言うな、はいはいはいはい、
黒人やしみたいな、
そうそうそうそう、
チベットの話やしな、
いやゴールデンチャイルド味あるなと思わへんかった、
いろいろなんかこうあれやね、デジャブするよねブレンドされてますな、
そういろんなものがさ、なんかだからそういう部分でちょっとまあ、あの映画マニアとか、そういう SF マニアとかがこうにやついたりするポイントっていうのがめっちゃ散りばめられてて、でそこはもうお約束なんでっていう感じで、もうなんかあの下手にゴニョゴニョ説明したりとかしやんと、もうドーンって行ってまうみたいな感じの、でまあその物語の疾走感をちゃんとなんていうか、
まあ、そういうことやんな、
殺さないように足踏みさせへんと行くっていうね、なんか言い訳すると足踏みしてしまうやん物語が、
そこの説明が長くなるしな、
っていうのを、いやもうこれテンプレなんでもう お分かりでしょうよっていう感じでバーって走っていくっていう、っていうのがあったから、なんかこう最後までこうなんていうかスピード感あるまんまで見れたなっていうのはあったかな、
そうやね、まあね、監督自身が言ってるけど、こう、まあ、ビジュアルに関してはもう完全になんかそのアジアっていうか、黒澤明の映画館を SF で作りたいなみたいなところから出発してるから、まあ、日本っていうものとか、まあ、そういうものに対するリスペクトじゃないけど、そういう城政宗感は非常に強く出てたよね、なんかね、
そうやな、だからそれらがやっぱめっちゃ城政宗を思わせる感じに、いやでもメカデザインかなり城政宗じゃなかった、
よかったよね、ねえ、そうそう、いろいろ細かいそのガジェットのデザインとかもすごい良かったな、
良かったよね、なんかそこら辺に妥協なかったよ、
俺はあの オンボロ版みたいなやつがベース、うん、上に乗っかってて、うん、下がこう未来的なもんで、
う
ん、
それを動かしてる雰囲気とか、タイヤのついた四つ足みたいな感じにも見えるような、
あのデザイン面白いなと思って見てたけど、
うん、そうね、
あのなんか地上戦艦みたいなクソクソバカでかいやつ、街を蹂躙するバカでか戦車みたいなやつ出てくるところとかもさ、うん、なんかまあ地上戦艦のイメージやなって思いながら見とってんけどさ、うん、いやこれ持ってたら、うん、あの宇宙からあの
あれな
爆撃するなんてノマド、
はいはいはいはい、
ノマドいらんくねって思わへんかった
ノマドね、アキラのソルみたいなね、
そうそうそう、いやでも
これも良かったね、このなんか
あこのジーンみたいなやつね、ジーンみたいなやつね、
そうやな、
そうそう、でその人造人間 AI の、うん、あのボンさんがいててさ、
うんうんうんうん、
っていうね、そのもう AI でさえもボンさんになるってい
う
感覚とか面白いし、
うん、
そう、ほんでこのなんちゅうかな、あのまあこう成層圏越えしたこう宇宙空間、一応もうなんか空気のないところを、
うん、
あの世界中を飛び回りながら、
うん、
そういうなんかこう AI の拠点をとにかくぶっ潰して回ってる、こうアメリカのノマドっていうこの空飛ぶ要塞みたいなやつが、あのずっと地上にさ、あのなんかこうレーザーでさ、
スキャンして
る、ね、うん、スキャンしたりとか、なんかこう照準を思わせる、
うんうんうんうん、
あのなんかこうスキャニングのそのしてるよっていう感じのビジュアルをこう投影しながら
飛んでて、見てるよっていう、ね、うん、
あれなんかビジュアルとしてすごい良かったよね、
わかりやすいよね、
うんうん、なんかもう見張られてる感とかもすごいあったし、うん、
いや本当にね、ビジュアルセンサー抜群やね、この監督はね、
うんうん、
そう、またノマドって言った名前がさ、
そうやね、
ノマドか
ノマドかって、ね、でなんかそのさ、あのこれ反対してる人たちのさ、うん、があのちゃんと漢字で遊牧民って書いてあった、
う
ん、
そうそうそうそう
そう翻訳されるんやみたいな、
ノマドが常に我々を見張ってるってこの皮肉がなんかね、
うん、
ノーマッドやし分けると
こ、そうやねんな、ね、ノーマッドやし、そうそうそう、ノマドやしっていう
ところが狂気ではないって言ってるところが怖いよね、
うん、怖いよね、そうなんや、
だから そういう意味があったのね、
うん、まあ、
ほんやいやまあそこまで考えてる
こっちが邪推してるだけかもしれんけどね、うんうん、でもこう本当に人間側がさ悪いように書かれてて、う
ん
う
ん、いやこれマジでアメリカ以外ほんまにこんなになんあの気持ちいいぐらい、うん、悪党の映画もないよね
このなんか
でもレーザーの光の感じとかああいうのって、うん、やっぱちょっとこうキリストっぽい雰囲気というかさ、うん、
ああなるほどな、な
光ってそうやな、そういうモチーフ
は、そういうイメージもあんのかなとか思ったりもし
たよ、うん、人間魚雷じゃないけどさ、うん、ロボットのあの次元爆弾のやつで行ってこいって言ってこう爆破させるためだけに走らせる、ひどいよねあんな
もね、何やったっけ、ゴリアテみたいなやつ、
そうそうそうそう、なんちゅうことさせんねんって思いながらこう、そうなんですよ、警官ロボットとかもなんかデザインあの、うん、スターウォーズっぽいしね、
うんうんうん、
ビジュアルのまあ、外資感でありながらやっぱ切り取り方がすごい上手いなと思いながら見ている、
そうやね、だからまあ、うん、あのいろんなもん見てるんやろうなっていうのはまあ、
うん、
ね、もちろんそうだけど
そうなんです、そうやな、これなんかねちらっと聞いた話では、
うん、
この撮影で使ってたカメラが、
うん、
めっちゃ安いカメラ使ってんねんって、撮影の映画のカメラが、ちょっと具体的な値段忘れたけど、それこそなんかね100万台ぐらいで、
は
あ、100万200万ぐらいで使えるカメラで、
うん、
我々素人もちょっと頑張ったら買えるぐらいの値段のカメラをこんなハリウッドの SF 大作で使ってねって、 IMAX カメラとかほんま何千万するようなカメラで撮影の当たり前やねんけど、
は
い
は
い、めっちゃこんなちっちゃいカメラでフラットにこう、う
ん、あ
作っ、だからその辺のフットワークの軽さも、
うん、
自分でこの人
まあ実製作みたいなんか
そうそう、モンスターズってそういうところから出てきた映画やし、うんうん、まあ、日本でいうと今もうすぐ公開されるあの山崎隆、
うん、
ゴジラマイナスワンの人も自分で VFXCG 作れる人やから、
うん、
それを見越した撮り方ができるっていうか、
うんうんうん、
ポストプロダクション
素材やな、
そう、うん、ポストプロダクションを見据えてこういう風に撮りたいとかっていう映画を持ってる人やから、
うんうん、
見せ方はめちゃめちゃうまいなっていう構図も含めて、
うんう
ん、この辺の気持ちよさはすごいあったな、
そうね、うん、
なんかでもな、まあ、そういう映画作りが、
う
結局まあ AI の話みたいなことになるけどさ、
うんうんうん、
ハリウッドがこうストライキしてたわけやんか。
してたね、
うん、やっぱりそのなんかそこら辺がごちゃ混ぜになって、
うん、
自分らももうなんかこう、うん、なんていうの、あの素材の素材扱いされるのに反対してたわけやろ、
まあ、言うたら俳優
組合とか、俳優組合とかね、うん、
主役級の人とかはすごいギャラもらえるけど、うんうん、言ったらそのモブで出てくる役者とか、うん、そんなにいい役じゃないけどみたいな人は言ったらこう一回出演したやつを買い取られて、
ね、
うん、それ素材として違う映画でもそれはめられたりとか、うん、自分の顔だけ使われたりとか、
うんうんうんうん、
それ一回のギャラでしかもらわれへんわけで、
ね、
その辺の整備をちゃんとしてくれっていうので、
うん、
ストライクを起こしてんけど、うん、まあ、今後そういう問題が大きくなってくるわね、映画作る中でも ね、 ね、
あとなんかシナリオ関係も、ね、
そうそう
そ
う、
その AI で
脚本協会も、うんうん、一緒に俳優業界のストライキと一緒にあの脚本の方の組合もストライキ一緒にやってねんけど、
うん
うん、AI が作ったストーリーで脚本がいらないんじゃないのみたいな、
うんうん、特にまあこれ何人かがかりで脚本とかだんだん仕上げるようになってきている中で、だそれらになんか整合性も出したりとかする最終のクリーンナップをまあ AI にやらせるみたいなことになってきたりとかすると、ただのなんかこうアイディアだけむしられて全部持ってかれるみたいなってことになると、いやそれはたまったもんじゃないっていう話も出てくるし、
今まだそのさっきの弱い AI 強い AI じゃないけど、まだその脚本家全然いらないレベルにまで成熟してないから、 AI のそのストーリーを書ける AI が逆に使えることがあったんやって、その脚本家の人が、
ああ、
じゃあ
この自分がブラッシュアップするのに使うってい
う、そうそうそう、
で、なるほどね、
新しいこう映画を作るときにこの映画とかまあドラマがどの客層に受けてもらいたいかっていうのをこうリサーチするけど、
ああ、
でティーンに向けてたそのアクション映画を作りたいってときに、じゃあどういう脚本書いたら受けるかっていうのを、
ああ、
マーケットとしていろんな要素で、
ああ、
ティーンの子が好きな映画とかそのゲームとかの要素情報を AI に入れてあげて、
うん、
これで起承転結作って、
うん、
ヒットしそうな映画を作れって言って脚本書かしたら、
うん、
まあクソおもんない脚本があるんでそれを読んだ脚本家が、あ、これやったらまだ俺が出 る、 る、逆にここに書かれてるこの脚本とこれをやったらあかんってことを書いてあるから、
あ、な
これさえ踏めへんかったらええねんって、逆説的に使えたみたいなことで、
うん、
AI が作った脚本もなんかまんざら、
うん、
その使えないわけじゃなくて踏み絵じゃないけど、
うんうん、
これやったらあかんねんな、これやったらあかんねんなっていうのが分かりやすく具体的に上がってきたから、それは良かったみたいなこと で、うん、で今の段階からまだ笑い話でそんなこと言ってるけど、
うん、
まあ、どんどんどんどんね、
いやもう言うてる前やったな、
そう、
うん、多分
で将棋の世界でもそんなプロの棋士がそんな連王戦とかで、
うん、
AI が、将棋プロの将棋人間の将棋棋士を破ることなんかないって言ってたけど、うん、まあっという間に抜かれたから、
うん、
本当にそのスピードはもうね、
あれやろ、うん、AI でこう学んでるというか人間の方が将棋なんかそうなんやろ、
まあ、だからその辺の危機感も すごい高まっててのストライキやってんやけどね、うん、今回は、
うんうん、
まあね、だからさっきトミさんともちょっと言ってたけど、そういうふうにこういろんなこうコンピューターっていうか AI との付き合い方っていうか、
うん、
そういうこうね、ブレイクポイントがもうすぐそこまで来てるから、
うん、
そういうこうシンギュラポイントを迎える時のための予行演習じゃないけど、
そう、
ちょっとこういうことも本当にみんなこうね、
うん、
予行演習しとこうかみたいな側面もちょっとあるよねこの映画って。
そうね、そうやね、だからまあまあ昔からその SF のあるあるのネタとして、
うん、
その人間が新しい考える生き物を想像してしまった時に、
うん、
こう人間が神になる瞬間に、
うんうんうん、
その人間がじゃあ神にふさわしいかどうかっていうことを試されたりとか、
うん、
あとそのまあ言うたら創造主って実はこう創造した後の、
うん、
後始末って絶対でけへん問題っていうのがあって、それは神がまあ作りたもうた人類みたいな存在でも、
うん、
その人類がこうなんていうかな、こう いくら神に帰依してるような、うん、まあ、行儀のいい人類もおれば、うん、まあ、ならず者の人類もおって、うんうんうん、それはもう神自体もコントロールできひんっていうのと、うんうんうん、相似系で、うん、こう人があの、うん、いくらこうロボット三原則みたいなのを歌って、うん、あの創造主にこう刃を向けへんものを作ったとて、うんうんうん、やっぱそれはこうどうなるか分からへんみたいな、なんていうか覚悟を試される、ね、創造主としての覚悟を試されるっていうのは常に突きつけられてて、うん、だそれのあのまあなんか言ってたその、うん、キャシャンで言えばブライキングボスであったりとかっていうのを、うん、まあ僕らはもうちびっこの時からずっとそれをこう刷り込まれてて、でそれがそのまあ言ったらそういうこう人間が作ったある種のその自立した知性みたいなもんを怖い怖いって感じるんじゃなくて、同時にその僕らはアトムも知ってるしドラえもんも知ってるしっていう状態の中で、やっぱりなんかその人が作ったけども人がコントロールできへんもんっていうのが自立して考えるものだから、それをあのどう作るのかで作ってあとどうすんのかっていうか、どう向き合うんかみたいなことっていうのは、いよいよあのこの下々 の、 あの僕らただただ普通の生活者としての僕らも別にその先端技術の一端に触れるだにそういうふうになってきてるから、だからそれを考えていかなあかんようになってきてるよねっていう。
そうやね、逆に言うとそういうこう集団無意識みたいなものがこういう映画を作らせてるのかもしれんし、
うん、
面白いね、そういう考えるとね、
うん、
そうやな、作りっぱなし問題ってあるよね、神様は作りっぱなし問題とか、あとあんまり考えてないでしょうみたいなね、まだ公開されてないけど、あのクリストファー・ノーランのさ、日本では公開されてないって意味で、あのオッペンハイマー、
オッペンハイマーの
科学者がこんなんできると思った瞬間にやっぱりできるぞと思ったら作りたくなるのが差がやんか、で作った後のことはあんまり考えてない、とりあえず作りたかったみたいなんで、作ったけどみたいなね、こんなやばいもん作ったみたいな、神様も人間作れるなと思って作った後のことはあんまり考えてなかったみたいな。
あのオッペンハイマーやらへんの日本、結局
まだやな、なんかね、日本だけやからね、
何に忖度してるんじゃろうっていう感じがするけどね、
早いこと見たいよね。
そうそうそう、
そうそう、あれと同時期に公開されて、あの
バービー、
バービー、
うん、
いろいろ問題になって見た、バービーはめっちゃめちゃ面白かった
なっていうな、みんなな、うん、あれ見てないけど、
まあ、話がちょっと横道に
それ、あ、ごめんごめん、
いやいや大丈夫ですけどね、だからそういうふうにこう作りっぱなし問題っていうか、その作った側じゃなくて作られた側から、そういうこう自分たちの命って何なんだろうとか、ね、なんで僕たちを作ったんですかってい う、 こうフランケンシュタイン問題って、それこそブレードランナーの時代から、レプリカントがこう、どうして私たちを作ったんだっていうのをこう創造主である人間に問いかけたり、人間が神様に対して真実は何なんですかって聞くのと同じ構図やんか。
そうそうそう、
それを作った側から聞かれるし、人間も神様に聞くっていう、
このね、ただなサイクルが、なんていうか、人間と創造主たる神、って、実はコミュニケーションできへんや、
違う生き物、ね、
まあ、できる体でおるけどね、そのあらゆる宗教の上でできる体でおるけども、そのまあいわゆるこう人間を創造したと言われる神々と人間はやっぱコミュニケーションできへんことが、ある種のなんかこうなんてリミッターというか、を担保してくれてると思うのよね、それが人間が作ったその AI とか、そういうまあ人工的な生物みたいなもんになってくると、これコミュニケートできてしまうというかさ、直接干渉できる関係性やったりとかするのが実は難しいポイントやなと思うな。
でも本当の生命とかっていう話になると、やっぱこう生ができないじゃないですか、そこがあるから逆に言うとそれが生命だって言って、あのジュラシックパークでも DNA から恐竜再現できるけど、結局人間のコントロールを離れて、彼ら独自のこう生きようとする道を見つけるお話やんか、そんな風にこうなんぼ科学とかそういうものでこう制御しようとしても、しきれないからこその生命なんていうことね、
そうだね、その制御できひんから自立している
っていう、う
ん、
そうそうそう、そういうことだから全く別のものとしてもとどうじゃあ別のものとどう付き合っていきましょうかっていうのを考えるのが、
うん
まあ、今回のクリエイターやったし、
うん、
SF の命題ではあるよねずっとやってるね、うん、
なんかでももうなんかイコール悪みたいなな、うん、反乱とかさ、
ね、
それはなんか安直すぎる気はするよね。
だからまあこのクリエイターでも実はまあ反乱もしてなかったし、
うんうんうんうん、
でいやこれまあほんまにアメリカだけを大悪者にして作った話やから、
うん、
アメリカ人はまあけたくそ悪いかもしれへんけど、
うんうんうん、
まあなんか普通にそのニューアジアの人々からすりゃまあ別にねなんか機嫌をやっとん
まあね
それをねっていう話、まあねう
ん、何回も言うけどギャレスイギリス人やからなちょっとこうアメリカ人に対してこう小バカにした態度を取る感じはすごい、
ね、まあそうだよねだからまあそのなんかこうアメリカが世界の警察みたいに
今はだいぶあれやけど
ねそのなんかこう睨みを聞かせるみたいな存在に対してまあこう異を唱えるというか、
うんうんうん、
なんかまあそういう部分もまあちょろっとこう挟み込んでるかもしれへんけども、う
んうん、今回主役やった人がさ、
うん、
テネットの人でジョン・デイビス・ワシントンの人で、
うんうん、
この人テネットでさなんかすごいなんかパーティーに出るときに、
うん
じゃあ行ってくるよとかってお前待てとかそんなスーツで行くんかって止められて、
うん、
アメリカ人じゃないからやめろみたいなでもっとちゃんとしたパリッとしたスーツ着ろみたいなそのダタダタの服着るなみたいなこうでそういう、 こう皮肉を聞くイギリス人ってやっぱアメリカ人に対してそういうこうあれやねん、うん、逆にアメリカ人はイギリス人に対して、
うん
うん、うわめっちゃイギリス英語使うやんみたいなこうなんかそのシェイクスピア時代の英語やでみたいな逆にこうお互いやり合うみたいなな
んか京都大阪問題みたいな感じ
そうそんななんか、うんこっちからしたらそれなんか大差ないやんみたいな、
う
ん、
まあそうやな
茨城高槻問題みたいなどっちもどっちなんですけどみたいななんかもそんなのもなんかね面白いなと思って、
う
ん、
まあそうやな、ね、
そうそうよかったよジョン・デイビス・ワシントン今回、
うん、
なんかねこの人の生真面目な雰囲気が役に非常によく合ってて、
うんうん、そうね、
うん、お父さんがデンゼル・ワシントンやんか
あそうな
のうんそうやねお父さんやっぱ顔ちょっと似てるけど、
うん、
やっぱりねデンゼル・ワシントンの目って、
うん、
なんか、ね、普通の役やっててもちょっと怖いっていうか、うん、狂気があんねんけど、うん、この人優しいなんかね、うん、本当に犬みたいな
そうやな
中堅八高的ななんかねこう犬っぽい感じがすごいする役者さんでま、うん、っすぐな感じがするよね、うん、今回だからそれによく合ってたな役に
ちょこう大西にちょっと聞いててんけど、
うん、
主人公の子供やん言うたらあれ
子供、うん、
どの時点でこう、
うん、
あ俺の子供やんって気づいてんのかなっていうなんかこう
なんかでも
お父さん感あんま なかったから
いやね渡辺謙に敬意を話してもらったよね
うんうんうんうんうん、うんそこ寝てたんじゃない
ですか寝てるから寝てるからね、うん、あれやけど、ね、
そうそうそう襲撃されて、
うんうんうんうん、
でまあ引き離された後の、
うんうん、
後日談を多分渡辺謙に説明されてるんだ、うんうん、でその時にどういう出自かっていうのを聞かされてるから、
うんうん、
そこでまあ絶対確信してる、
うんうん、
なるほど、
うん、
そうふわっとは思ってたかもしれへんけどやっぱそうかっていう、
うんうん今回でも個人的にポイントですごいいいなと思ったのが、うん、ちょっとチャプターわけじゃないけど
そうね、
あれいいよなと思って
あれ、ね、
こう、
うん、
ここチャイル
ドテーマを、ね、
ここマザーですみたいなんで、うん、あの字幕で出るかっこよさっていうか、
うん、
わーって思ったよねなんかね、
うんうん、
確かに
そうそう、うん、ちょっとなんか小説読んでるみたいな感じになるもんね、
うん、
あそこでね、
うんうんうん、
そうなんですよ
なんかねだからそういう意味でも、
うん、
まあ丁寧というか、
うん、
親切というか、
ああそうやんな、うんうんうん、
要はさ、その古くからそういう古典 SF とかも読み込んでる人たちは、
うん、
はいはいしてますよみたいな感じやけど、
うんうんうん、
まあそういうのの、うん、なんかこう素地ない人でも、
うんうんうん、
ちゃんと
こんなしないよね、
うん、見れるっていうかさ、
うんうんうん
うん、っていう部分でちゃんとこうガイドラインが引かれてるというか、
そうやね。
うん、っ ていう部分においてはすごく親切な作りなんじゃないかなっていう気はしたな。だからそのどーもちゃんが言ったあのなんかそこすっ飛ばす問題とかっていうのも、もうこれは逆にあの見やすくするためにすっ飛ばすみたいな感じなんかなとは思ったりしたけどな。
なるほどね。
だからなんかやっぱそういう意味ではあのまあ、今までいろんなそういうなんかこう AI 映画とかいっぱいあって、これパンフレットの中でもなんかいくつか紹介されてるけども、
このパンフレットなんか面白いなと思ってさっきちらっと読んでてんけどね、 AI が選ぶ AI 映画っていうのが載ってて、
AI が選ぶんだよみたいな。
そうでもね、結構ええとこついてくるなと思ってて、なんか、ね、なんか古くはこのねフリッツ・ラングのメトロポリスっていう、めちゃめちゃ古い映画から、まあ、当然2001年宇宙の旅、ブレードランナー、この辺はまあまあまあそれは選ばれるやろって感じだけど、まあウォーゲームとかさ、
ウォーゲームな、
えそんなん選ぶんやとか、なんかこうイーグルアイ選んでみたりとか、とこう歯世界で一つの彼女とかエクスマキナってこれ、非常にこの AI っていうものを新しい視点で捉え直した映画としてはいいなって感じだったけど、そこをちゃんと選ばれてるのが、AI 侮りがだって思いながら
お前を見てるなみ
たい
な。
そうそうそうそう、
なんです。 AI は見たんかな映画。
いや それの評判は取り込んでるよね、評判で判断してると思うよ、それは。
そうなんです。 AI 見たんかな、
字幕かなとか、
AI 見たんか問題。そうね、
だからまあそういう部分でもね、だこの中に挙げられてるやつでもさ、その、なんていうの、こう2001年宇宙の旅がまずその SF 映画のそのビジュアルにまずショックを与えてるわけやん。
そうやな、
こんなにクリーンなこう映像っていうか宇宙船表現とかさ、
そう、これ68年やからね1900、
その後に急に汚れた世界としてこうブレードランナーが来るわけやん、
これもすごいよね。だからあの2001年のキューブリックのあの白いピカピカの画面から、いきなりこうね
雨降りの、
そう、酸性雨で汚れた街、あこのビジュアルかっていうのがみんなガーンってきたけど、そうなんかね、やっぱこの2つ選ばれるよなって感じですね、
なんかそのSF のさビジュアルの話でちょっと話がだいぶ変わってしまうねんけど、あの今だからあのヨーロッパ企画のドラマ、時をかけるな恋人たちっていうので、もうあのまさにあの藤子不二雄が書く未来のこう SF の服着たみたいな人たちが、
タイツ系の、
そうそうそうそう、あの未来人として出てくんねんけどさ、あの感じがすごい好きで、
あのなんかいいよね、あのビジュアル感っていう
か、あのファッションいつ来んねやろなって、なんか
あのなんかレトロフューチャー感で、そうそうそういいよねと思って。
でちなみにやけど、今度タイムパトロール本も、あの50周年かなんかで、あのアニメ化される。
それは配信でやるの？
配信でやる、
ネットフリックスかな、
ネットフリックスやったかな、ぜひ 見るって感じやけどね。
ぜひ見るけど、どうもさネットフリックス抜けたからな、
また入る入る。
そうね、
そうそう、
なかなか全身タイツの未来人、未来服は来ないよね。
着てほしいよね。
着てほしいよね。今またなんか80年代のダボダボの服着てるぐらいな、全然ピチピチにはならんよね。
俺もあのピカード館長みたいな赤いつなぎ着て着たいなと思ってこう、赤いがいいな
と。そうそう。
ね、車で赤あんまり人気ない
って言ってたよね。ごめんごめん、話が通りなくてね。それはあれやろ、あの MF ゴーストの主役の車が赤なんは、下手したらもうトヨタが、もう赤不人気色やから主人公機に使ったってくれっていう、
そういう打算も
あったんちゃうかな。
俺車とか全然詳しくないから、え赤って人気ないのってドーモさんに聞いて、ないよとかって言われて、
ないな、
戦隊ものとか赤ってリーダー、
まあリーダー、
赤ってメインの色やって俺頭の中で思ってたから、赤人気ないでって言われて結構ショックやってんけどね、
ボディ体色がひどいっていうのもあるし、
そんなんもあんねんな、
やっぱ女子の色ってイメージだから、
赤は女子色、
いやまあそういうわけでもないけど、あのなんていうかな、こうど真ん中すぎて、
あ逆にはずいみたい
みたいな、
赤もでもいろいろあるやん、そのいわゆる印刷業界で金赤っていうかさ、なんか郵便ポストみたいな赤は嫌やけど、ちょっとくすんだワインレッドやったらいいやろうし、
お兄赤の服持ってる？
あるよ俺、 T シャツとか結構赤い、
でも青の方が多くない？
僕めちゃめちゃ赤持ってる。
でもだいたいメンズってそんな色ないやん。
そうそうそう、
バリエーションが白か黒かモノトーンのね、うん、泉色っぽい感じになるし、うん、
いやでもまあ僕前の車赤やった
し、いや俺トミー赤やったなと思って、うん、今バイクも赤やしな、
今のバイク買って差し色赤やしな、
赤やしな、うん、
しかも今日赤い服着てる
の、赤い服着てるからね、
うん、
なんかまあ赤レンジャーのポジションだ、
そうそうそうっていうのに憧れてるのかもしれない。
なすやんな、うん、やってることはなんか青レンジャーやのにな、もう散歩的なことしてる、うん、
確かにな。いやなんかでもその分かるねん。だから今その現行のそのマツダのロードスターとかって、まあイメージカラー赤やったりとかするわけよね、うんうん、そのマツダが推してるあのイメージカラーが
赤なんや
すんねんけど、んん、でまあ結構あのメタリックやけど、まあいわゆる真っ赤かみたいな感じ、
あ
でスポーツカーで真っ赤かっていうのはさ、
うん、
もうなんか
恥ずかしいだろう
よ、逆にど真ん中すぎるやん。
そう、う
ん、
俺そのイメージやねんけど、なんかランボルギーニとか赤の、
あ、まあ、フェラーリなんか
許されるのはもうその2社ぐらいや
ねそうなん、赤あかんのかい、うん、
いやなんかまあかあの逆に外しにかかる色っていうのはあるかもしれへんね。
そうか、金とかあの車で、
金少ないけどシャンパンゴールドみたいなのはあるよな、
うん、
淡いやつはな。
黒が多いのほんなら、
いや
白、シルバー、白か
グレーみたいな感じ、
まあそうやな、うん、銀とかもそうやろ
う
し、
うん、そうか、
ね、まあだからなんやろな、そういう意味でなんかその、まあ、ど真ん中を外してくるっていうのはあるやろうけど、
うん
うん、まあ、今回そのなんかそのまあ言うたらロボのカラーリングとかさ、
うん、
あと何ちゅうの、あの巨大地上戦艦みたいなやつとかもめっちゃなんかあのビビッドな色使いやったりとかして、
うん、はいはいはいはい、うん、ああそうかな、うんうんうん、
なんかスターウォーズ的って言やそうかもしれへんけども、
うんうんうん、
なんかあのちょっと昔っぽいっちゃ昔っぽいやん、そのなんかまあスターウォーズっぽいというか、
うん、ああそういうことか、はいはいはい、はい、う
ん、アニメっぽいんかな、
アニメっぽいんかな、
うんうん、
かもしれへんな、うん、っていうのからもなんかあのちょっと城政宗味を感じるというか、
うんうんうん、なるほどな。まあでもローグワンも、あでもローグワンはちょっとなスターウォーズの世界やからなんちょっと違うかもしれない、うん、でも確かにちょっとこうネオクラシック感はあったな、
うんうん、
えこれはこれで終わりなの？ローグワンシリーズ。
ローグワンっていうのはあくまでそのスター・ウォーズの
スピンオフ、
スピンオフやから、うん、サイドストーリーなんで。
これだけの話だよね。
そう。ローグワンっていうこう独立グレン隊、舞台のお話。
なるほど。
なんで、もうこれはこれで終わり。
なるほど。
スピンオフ、スター・ウォーズ今いっぱい作ってて、それこそね、うん、ハンソロの若い頃のお話とか、うん、ディズニープラスで今、うん、
アニメでやってる
やったりとか、
うん、じゃあこう有名どころの人は全然出てこへんわけ、ハリソン・フォードとか
出てるよ、マッツ・ミケルスとか出てるし、あ
出てんねや、うん、
出てるけど、まあ、これはこれだけのその単発の話で、うん、ねえ、
ほんまやな、ダース・ベイダーここにおるしな、
ダース・ベイダーすっごいいいよ、このログワンのダース・ベイダーは、まあまあ、どうもちゃんこれから見たらあんまり言えないけど、
黒みがすごいいいとかすること
黒みがいいとかってい
うの、いやあのね、見せ方がうまい
見せ方がうまいの、
めちゃめちゃかっこいい、ね、出てくるとき、
うんうん、
うわちょっと見たい気もするな、
まあ、今日持って帰ってください、
あ、ほんを、うんうん、ありがとう、
そうそうです、
ね、じゃあディズニーってだから、あディズニーでしか見れへんもんな、だから
スターウォーズ
かな、うん、なってもたからな、
そうそう、
うん、そう、まあそうね、だからその昔からずっとこれだから、まあ日本の中の、
うん、
SF でも、
うん、
こういう、まあ創造主と、
うん、
被造物との関係性をこう描いた物語ってめちゃくちゃあってさ、
うんう
ん、まあ、海外のやつとか、まあ、読めるやつしか読んでないから、まあ、大して読んでないけどさ、うん、なんかやっぱそういうところで結構もう磨き抜かれたテーマやんこれって、
まあ、何回も擦られてるもんね、
うん、だからいやまあピノキオだってそうやろ、
あそういうやつやな、うん、はいはいはい、
だからさなんかそういうのでずっとまあ擦ってきたテーマだけに、
うん、
もうくどくど説明しやんくっても、うん、こんだけ気持ちよく見れるんやなっていうのはすごい思った、うんうん、だから 好きなジャンルって思ったのはなんかそういうところ、うんうん、だからこういうあの、うん、SF でずっと擦られてる大テーマっていうのは好きやね、
うんうん、
やけどもうそこあれでやったからっていうところをくどくどやられるのはなんかちょっと見ててしんどい。
わかるわかる。
なるほどな。
それはもうスッと言ってもら
って、もうその説明はええてってなるわけやん。
そうそうそう。
スパイダーマン新作するたびにまた一からその説明いらんねんみたいなね。
そうそうそう。
なるほど。
っていうのがなかったからすごくすんなり見れて
さ。なるほど。
うんうん、すごく良かったな。そういうなんかそういうこすったところをもう一回なぞらんでいい気持ちよさ。
そうやな、うん、SF 好きでずっと見てる人もスッと見れるし、ご新規さんもスッと見れるしみたいなね、うん、はいはい、
そうだから、これだから次の世代への、
うん、
雛形映画としておすすめできるんじゃないかと思って。
なるほどな。
いろいろ今までありましたけど、一旦これ見てもらったら大体これまでの
やつやってましたかい、
入ってますよ
と、入ってますんでみたいな感じで、
逆にこれ見てから古いやつ見たら、あのクリエイターっぽいなみたいな、逆みたいなあるかもしれない。
そうそう、逆はありそうやな。
あるよね、
あるよね、
ま
あ、
行こうとか、
俺らがすら知らんで、そうそう、逆になってるやつ結構あると思う
ね。あるある、
うん、
若い子とか、なんか今ブレードランナー見たら、うわ、広角機動隊みたいなとかって言うからな、うん、いや逆やねんとかって、うん、そうね、
そうそう、
ブレードランナーまたやるって言ってたよね。だから
ドラマでやるのかな、
リドリー・スコットがね、
リドリーはでも制作で関わってるね、
うん、
取りはしない、うん、ね、
だからあれもやっぱ好きやから、多分まあどう、うん、同じ擦るにしても、
うん、
どない擦ってくれんのかっていうのがね、また楽しみってい
う、ブレラン大喜利やな、だからどんな風にして、うん、やるかっていうのね、
うん、
なるほど。
まあもうクラシックやな、こうなった
らね、
うんうん、そうだから、その2049の中で言ったら、
うんうんうん、
あれ何博士やったっけ、記憶植え付けてる人、
はいはい、女子の人、
うん、
はいはいはいはい、
あの人がいわば言うたらその自立思考機械に個性を与える仕事をしてる人やん。だからそこでゴーストを込める人やん、
魂よね、うん、はいはいはい、
いわゆる広角でいうとこのゴーストを込めていく人、
はいはいはい、
それを裏付けてるのはその過去であり記憶であり、どういう人となりで育ってきたかっていうバックグラウンドがその人をその人たらしめるっていう前提で記憶を移植されて、やっとその人はその人らしさを手に入れて個性を手に入れるっていうところっていうのを、今回のクリエイターは全くすっ飛ばしてる。
そう、そこは本当にね、
気持ちいいぐらいすっ飛ばしてる。
はい、そうです。そこを語れへんからやっぱり哲学的にならないんだよね、いい意味でね、
そうそうそうそう、そうなんよね。だからそういうなんていうか、まあ言うたらそのさっきにも上がってた2001年宇宙の旅なんていうのは、
うん、
そうやってこう自立して考える機会っていうものが、
うん、
矛盾した命令に対してどういう答えを出すのかっていうことで、
うん、
まあその人間とそのぶつかり合うっていうことをまあテーマにしてたりとかするのから始まり、
うんうんうんうん、
そのなんかもっと考える機会になっていったら友達になれるのかどうか、人間がこうその自立思考機会を友達と認識するにはそれに何がいるのかっていうことを今までずっと考えてきたわけや、
うんうん、俺もすぐ友達になりそうやなって思って
AI の友達問題は、
う
ん、その AI の進化もさることながらこっちの思い出がそのものに対してどんだけ魂をこっちがどんだけ込めるかっていうことで、
たまごっちレベルでいけると思う。
わかる。
そう、ほんまそうなんよね。そうなんよ。だから、うん、
なんかね、あれやけど、俺免許持ってないから基本的に移動手段って自転車やねんか、
うん。
自転車ももう何回もこう乗り継いでんねんけど、そんないつもこう高いお金出して自転車買い、普通ママチャリやから、
うん、
パンクとかしたりとか直したりするのがあれやから、
うん、
もう新しいやつ買おうと思って、
うん、
でその古い自転車を、あれを江南に買いに行ったんかな、
うんうん、
行って帰ったその時にこの古い自転車引き取ってくれますって言ったら、
うんうん、
江南がいやいいですよって言って、
うん、
それまでバンクしたらちょっとこう直したりとか、
う
チェーン外れたらこう直したりとかして、うん、割とこうもうそれしか乗るもんがないから、うん、
手をかけた
手をかけてたやつを捨てるつもりなくて、うん、持って行ってこれと同じの自転車って言ってあこれですって言ってじゃあもうこれも引き取ってくださいって言って、うん、今の今までこう一緒に過ごした自転車をもうほんならバイバイって言って、うん、もうこいつはもうスティックラップになってこう壊されるわけやんか、うん、さっきまで一緒にいたのにもういらんって言ってポッて捨てるわけやんか、うん、めっちゃ俺落ち込んで家帰ってから、うん、今まで雨の日も風の日も一緒に乗ってきて駅に寄って行ってあのどこ行くにも一緒に過ごしたあ
の自転車なんかないのそのなんていうかなあの片見分けじゃないけどさ僕らはバイクとかやとなんか片見分けみたいなのあるやん、うんうん、
サドルは引き継ごうじゃ今後
そうやなほんま俺めっちゃ落ち込んでさ家帰ってから
チリンチリンだけはこう ずっとこうキャリーオンしてる
なんてひどいことしたなんかねこっちの思い出問題っていうか、うん、なんか
ねそうね、うん、いやだからそれはあのあれよだからそれまで例えばマジンガー Z だな、
うんうんうん、
カブトコウジやったっけ、うんうん、がこうの乗り込んで、うんうん、でやっぱこうそのお別れの時にはさ、
はいはいはいはい、
やっぱちょっと感傷的になったりとかするわけ
なんかね、
う
ん、
でまあこうガンダムとかでもさ、うんうんうん、最後なんかボロボロになったガンダムからこうコアファイターでこうガンダムが飛んでいく時に、はいはいはいはい、ああもうこれでガンダムもう手放しちゃうんだっていうこの悲しみとかがあるわけ、うんうん、
見てる方がね、うん、
でその後に走行機兵ボトムズでさ、
うん、
キリコがさスコープドッグどんどん乗り換えていく
やん、うん、スカイステ
ムでそれやから
消耗品として完全に扱ってるよねいやあのパトレイバー作った時に押井守が結局そのパトレイバーってあれコンピューターのソフト、うん、ソフトというか筐体であって、
うん、
でこうディスクを入れ替えたらこっちが壊れても新しいパトレイバーすぐ立ち上がりますよみたいなんで、うん、そのこの一個一個の個体に対してこう思い入れを持ってる人間だけで、
うん
コンピューターと同じやからこうディスクの抜き差しだけでこっちが死んだらこっち新しい魂が引き継がれるじゃないけど、
うん、
そういうものとして扱おうって言って作った SF、
うん、
やん か,、うん、だから今までのこう見方とやっぱりずっと違うっていうか、うん、マジンガー Z が今まで一緒に戦ってきたやつがこんなボロボロになってっていう思い出じゃないやんこう、うんうん、なんかね
そうそうそうそう
ガンダムが壊れたっていうのでまあニューガンダムでこっちに乗り換えればいいっていうそういう話じゃないねんっていうそう確かにチリンチリンぐらい持って帰ってよかったそう俺自身も捨てる気なかったけどこれどうしますって言われた瞬間に、うん、この二台やってもしゃあないしなと思って、うん、いやもうほんならそっちで処分してくださいって言って帰りながらこれなんてひどいやつだ
これお別れやったやんと思って
なそうそうそうさっきまで一緒にそんな気なかったのに、う
ん、まだこの子にそんな思い出ないしな
そうやろなんかな、なんかなちょっと本当にな犬捨てたとかなんかそのレベルのなんかこう、うんなんてひどい人間なんだって思って落ち込んだっていう話、うん、
なるほどな
それは彼にはどう思ってるか知らんで自転車の方で、うん、
自転車サイドかな、
ね
うん、
そうそうい
やだからその犬捨てたような気持ちっていうなんか、
うんうんうん、
でもさ犬はその大西との間に差したるそのこう交流がなかったりとかすると犬はあの全然平気やったりとかするわけやん
絆の構築って意味ではね、うんはいはい、
だからむしろそのなんか自立して思考する生き物との別れの方が、
うん、
あの
なるほど
そういうこう相互依存がないのかもしれない、
うん、そうやねんな、
うん、
実はね泣いてまうなもう
前ほらだってどーもちゃんが大学生の時に多分本人覚えてないけど、
うん、
俺は大西のことをこう友達やと思ってるけど、
うん、
大西は俺のことを知り合いやと思ってるやろみたいなこと言われて温度差を感じるとかって言われてガーンってなったことが
めんどくさいおっさんやな
俺の好きだとお前の好きでは知り合ってないみたいなこと言われてこうなんちゅうなんかこうなんか寂しがり屋なこと言うねん
それあのなんか美術館みたいなところの休憩してる時に言ったんかな
そうあ覚えてるやん、
あ覚えてるそれ言って大西は覚えてるか知らんけど、うん最後俺が大西お前は俺をもっと愛してくれって言ったらあのここら辺に座ってた女の人が笑いながら去っていったっていうの
何してんねんって言われたけ
ど何のコント見せられてんねん
そうそうそうね温度差っていうかね、
うん、いやもうそれはどーもちゃん頭の中が少女漫画すぎ
る俺のチリンチリンをもう常に持ち歩いてくるよ、ね、すぐ駆けつけるからもう
だから AI と人間と神様の温度差っていうか
いやそうやねんな、ねうんうん、そういう相入れなさみたいなものっていうのは、うん、常々やっぱりそのなんか ロボちゃんが人間同士にさえ感じるそういうね、
そうやな、
温度差とやっぱ同じところがあって、
うん、なんかでもあの男の子が女の子かのなんかこう変わっていく感じとか、
うん、
もうちょいなんかあってもあったら俺泣けたかなっていうのはあるかな。
そうね、そこはそうやと思う、確かにな、うんうん、だからなんていうかその
なんかテキパキすんのとまた違う話で、
う
ん、もうちょいなんかあってもいいかな、
緩急で言うともうちょっとこうね、最後のあの脱出ポットでお別れするシーンをよりこうエモーショナルにしようと思ったら、うん、前振りとしてもうちょっと、
う
ん、あの女の子とであのお父さんの関係をもうちょっとなんか描くシーンがあってもよかった、
うんうん、そうね、そうだからあどこでお父さんっていうふう
な、ね、はいはい、
家族としての絆を感じたんかなっていうのは思ったり、だから主人公があんまりこうなんていうの、あの自分の娘って娘感全然ないというかさ、
不正に目覚めるシーンがもうちょっとあったら、
ないな
っていうの、あの別れのシーンがもうちょっとエモくなってくる、
そこはもうちょっとこうあの山田洋次を、
ああ山田洋次、
ね、山田洋次成分を入れてもら
うね、
こんにちはお父さん、
その脚本ダメやと思う何でもぶち込み入れてもんじゃない
この今のこの選んでる10世に入ってない
こんにちは母さん、
こんにちは母さん
AI 映画ではないしな、そうね、
そうやな、だからまあそういうのはひょっとしたらあるかもしれへんけど、でもそれはもうあえてのそぎ落としような、うん、
最近ほんとね映画ほんと 2時間超える映画ザラで映画長いよ問題っていうのがあったけど、
う
ん、これ2時間ちょっとですごいコンパクトにまとまってたしね、そうやね、そこを描くともちょっと長くなっちゃうかもしれない、
そうやっぱくどくど感がどうしても出るんやと思うねんな、
う
ん、
そうそうそう、
あの昨日まあ言ってたけどな、
うんうん、
あのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていう映画を昨日実は見てきてんけど、うん、3時間半やな
ほぼほぼ4時間的な感覚で
俺2時間半やと思って見に行ってた蓋開けた3時間半やってもうびっくりしたけどな、
そう、うん、キアヌ・リーブスのあの今一番新しいジョン・ウィックの4、
うんうん、
一応ファイナルらしいけど、
うん、
アクションシーンだけで構成されてる映画ねんけど、うん、3時間半で3時間でも飽きひんで最後まで面白く見れんねんけど、うんうん、3時間大丈夫かなと思って途中でトイレ行きたなったらどうしようと思ったけど、まあ行かへんかってんけど、うん、でもずっと戦ってるから、うん、もし俺が途中でトイレに行って帰ってきてもまだ戦ってんやから、うん、でも何の問題もない逆にそのファイトシーンだけでよう3時間撮ったなっていう、
前です
ごい
マトリックス的な感じ、その戦闘シーンの多さっていう、
いやもう戦闘シーンしかないの
しかない、
うん、
すごいな、
ほぼ会話のシーンって
それは逆に今まででその言うてるテンプレがこう削除されてるから、
うん、
もうそのシーンだけでいける感じなんかな、
なんかねバレエ見てるみたいな感じ、
俺も全然実は見たことないねんけど、あのジョン・ウィックも、
まあジョン・ウィックシリーズっつったら、まあ、キアヌが超強えっていうだけを見せつける話やからね、
あれで一個ちょっとアクション映画の流れが変わったんや、ジョン・ウィック以降ジョン・ウィック以前みたいな描き方ができる、
なんかあれじゃない、それこそさ、ジャッキー・チェンのカンフー映画の読み替えみたいな感じなんじゃないかな、
なるほどな、
だからまああれって理由もどうでもいいやん別に、
う
ん、
どうでもいい
盾を見るための映画やから、
あとお尻破けんのとか
そうちょっと面白いシーンが入ったりとかするだけでさ、
うん、今やってるミッションインポッシブルも3時間超え3時間ぐらいやったかな、あれもほぼほぼアクションだけでつないでるお話やねんけど、
要は、うん、なんか長すんねんな、なんか短い方が
やっぱりね、作ってる方としては長くなると思うけど、
切りたくない、
ここせっかく撮ったしみたいなやし、残せるなら残したいみたいなのがやっぱり許されていくとやっぱ長くなるよなっていうのはなんか作り手としては分かるけど、見てる方としてはもうちょっと切り詰めたら
というか、工業的にはこうな4回かけれるとこ3回とかなってくる
話だから、その部分では結構えぐれるよね、
でもね、なんかね、ハリウッドのそのプロデューサーとかが一番やっぱり映画に対して最終的なそのジャッジをする権利を持ってるから、
うん、
その編集権に関しても持ってない監督で当たり前で、
うん、
この映画長いから切れって言ったらやっぱりそのプロデューサーが切れって言ったら切らなあかんねんけど、
うん、
じゃあその切った映画とスクリーンテストみたいなことして1日に何回その映画館でかけれるかっていうのをやって、
うん、
例えば踏まえたら4回かけれるけど、うん、映画長くなっちゃったから3回になりましたって言って、
うん、
トータルでその 映画の観客動員数やったらそんなに変われへんかった。
あ、そうへ、
長くてもみんな来てくれる人は来るし、
あ、まあそうやな、
あんまり関係ないなってことに気づいて今どんどん長くなって、
う
ん、
なるほど。
逆にでもね、その長けりゃええかみたいなになってるから、まあ、うもうちょっとこの映画ここ切るとこ切ってソリッドのお話にしたら傑作になったのに、うん、変に間延びしてちょっと残念やなっていうのもいっぱいあるから、うん、映画長い問題ってのはちょっとなんかね、
それとあれよね、うん、あの回分かれて続く系の話も多い、そうや
ね、最近多いね、うん、昔に戻っちゃって戻ったよねけどね、あの昔のあの映画が始まった頃のプログラムピクチャーっていうか、うん、冒険活劇もので、うんうん、第何巻終わりみたいな、
はいはいはい、
あそこまで戻っちゃっちゃ戻ったんだけどね、うん、とはいえやっぱりね前後編とかワンツーもの多いし、
そう、
そればっかりも辛いな、
あんま見に行かへんな、ワンツーもんとか、
やっぱオリジナルで一本バシッてやってくれると気持ちいいもんね、
うんうん、そうやね、だから一本でやっぱりちゃんとこう風呂敷が閉じられる気持ちよさっていうのは絶対あって、うんうんうんうん、
結局あれから予算的に 1.5 本分で2本撮れるからみたいな話だから、
そうもちろんあると思うな、うん、
あの日本映画でもあるやん、うん、そういうあの今やった東京リベンジャーズ、
あーなんとか編みたいなね、
うん、
そうやな、この間のアクロス・ザ・スパイダーバースもすごい
面白かった。何それ？
スパイダーマンのアニメ。
スパイダーマン。
あの2本目やねんけど、うん、俺は知ってたようにやけど、うん、これが次の、イントゥ・ザ・スパイダーバースやちゃうわ。何しかそれにつながるっての知ってて、
うん、
今回やってるやつは前編やって知ってたからやけど、うん、知らんかった人結構多かったみたいで、
うん、あれここで終わりみたいな。
え、つながっ、まだ終われへんのみたいな。あれも2時間ちょっとあってすごい長いねんけど、最後までこの長い時間見て終わってないっていうので、うん、結構怒ってる人おんねんか、ちゃんと終われよとかって続くみたいな出た瞬間に何やねんって怒ってる人多くて、
う
ん、
いや怒るよそら、
そうそうそう、だからこのエピソードとしてはちゃんと終わった上でそうそうそうそう、大きい物語としてまだ続きますよならまだしも、うんうん、ほんまに普通にぶつ切れで終わったりとかすることはあるわけやん、
こうご期待で終わって、う
ん、いやいやいやいやってなるや
ん、マジかって、ほんなら2時間ぐらいにしてよっていう、うん、2時間半は長いよっていう、
そうなんよね、うん、それあるよね、
そうそうそう、
今ふっと思い浮かんだんでな、なんかその、うん、ガンダムのさ、うんうん、閃光のハサウェイ1本、
はいはいはいはい、
見たけどこれまだ続くわけやん、
あれはでもソリッドにすごいコンパクトに入ってよかったと思うけどね、うん、
あれまだ2作目やってないよな、
やってないやってない、うん、だからそれまでに、
はいはいはい、
もう忘れるやんとか、
忘れそうやな。
あれだいぶ空いてない、
いや空いてる空いてる、
うん、2年ぐらい空いてない、
もっと経つと思うけど、
うん
う
ん、
とかもあるし、なんかそのもう待ってる間にそのモチベーションもそうやし、うん、
下がる、分かる、
なんていうか、うん、その記憶が持たへん、
分かる、何やったっけってなるよね、うんうん、
そうやね、だからその次ほならもう一回見に行った時に前回までのあらすじみたいなとかって入れられたらそれはそれでなんか冷めるしさ、
そうやな、
かといってほなあの予習してから行くかっつったらさ、なかなかそう
も
いかへん
し、そこまでもなんか
あれやしな、っていうのもあるし、そう、なんかそういうのと付き合うこっちの身にもなってくれっていうのもちょっとある、
わかるわかる、
うん、
ね、
そういう意味でも今回のこうザ・クリエイター、
うん、一本の映画としてすごいな、
ね、
う
ん、ちゃんと始末がついて、
う
ん、
そうそうそう、
うん、っていうのはあるかな、
うん、そうやな、
だからもちろんさ、そのブレードランナーかっていろんな、 なんかスピンオフ的な感じで、うん、こう同じ世界観を引きずりながらやってるもんいっぱいあるけど、まあそれらも一応まあこうちゃんと一巻の終わりを迎えて続いていくっていう、
うん、
続いてるっていうか、まあシリーズとして存在してるっていうやつやから、まあだからまあそれ一本だけ見て、まあ気に食わんかったら気に食わんでいいし、
うん、
面白かったって思うんやったら次の方ちょっと見てみようかね、うんうん、でいいしっていうぐらいの方がいいなみたいな、
うんうんうん、そうやな、
うん、
なるほどね、
感じはしたな、
そうか、
まあおおむねさ、そのなんていうか、あのまあこすられ倒した SF のお話やけども、
うんうんうんうん、
あのいやまあほんまによう作り込んだ映像でそれをあの見してもらって、
うん、
でちゃんとあの一本で終わらせてくれると、でめでたしめでたし感もちゃんとあるこうカタルシスをちゃんとくれてるし、
うん、
いや大サービスやと思わへん、これまああの言っちゃうけど、
うん、
おかんをさ、うん、まあ疑似的にやけど復活させるくだりとかさ、あれ別になくてもいいや、なくてもいいっちゃなくてもいい、
なくてもいいよな、
うんうん
うん、だけどちょっとだからあれ違和感あるやん、なんかもうタイムリミット迫ってて早いこと脱出せなあかんのに、
うん、
あの女の子がなんかそのクローンの部屋入って、
うん、
お母さんのあの筐体を見つけるわけやんか、
うん、
でお母さんってこう引きずってこう引っ張っていってこう最後いよいよお父さんが死にかけてるってなったら、
うん、
お母さんごめんねって言って置いていくやん、
うん、
今まで引きずってここに来たら何やったんやと思ったら、うん、その後にお父さんとお母さんが再会するシーン
のための作
るための
振
りやったっていうのも、うん、なかったらなかったでええのになって思
う。そうそう、なくてもよかったけど、う
ん、
でも
あっこが一番良かったわ、最後お父さんとお母さん会うところが、
はい、そうそう、だからいやそうやね、そのダメ押しでめでたしめでたしにするっていうことは、
うん、
もうさ続かへんってことでもあるわけ。
あ、確かにね、
うん
うん、
もうこれで一巻の終わりですっていう、うん、なんか感じもして、だからそこが何ていうかな、まあやりすぎっちゃやりすぎなんかもしれへんけど、うん、でもこの一本でちゃんと始末するっていう決意表明のようにも捉えれるっていう、
わかる、そこは本当親切設計っていうか、
うん
うん、ちゃんとお話として、
うん
うん、起承転結つけましてっていう気概を感じるよね、
うんうん、そうだからなんかそれをまああげつらって、
うん、
そのまあなんかご都合展開とかいろいろ言う人もいるやろ
う
なって思いながら見とってんけど、
うんうんうん、
いやこれは
そう
なんていうか、
そうそうそう、
今回で終わりってするためには、うん、絶対これはもう決意やなと思ってさ、いやなんかそういうところのなんかまあ重箱の隅みたいなところを、
うん、
まあつつきがちやけどさ、
うん
まあ、僕も嫌いじゃないからそういうとこ見ちゃうところもあるけど、
うん、
ここはまあそれらをこうすっ飛ばしてやることもしかりやし、
うん、
でまあなんていうかな、あれが心残りやなっていうところも全部余さず全部解決してはい終わりってするところも、
うん、
そのなんていうかそれをまあ打足として言うこともできるけど、
うんうん、
これはこれでなんかもう気持ちよく劇場を、
うん、出る、
出れると
、はいはいは
い、
ためのことやとすれば、すごいこうエンタメとしてサービス精神あふれた、
うん、
なんていうか作りになってるなっていうふうに、うんうん、まあ好意的に捉えれたなっていうところ
が、ね、
うん、あったかな。
そうか、トモさんぜひまた寝ずに見てくださいちゃんと繋がってますんで。
そうですね。はい、でも多分そんなに
、うん、
大丈夫やったと思います。
あ、そうですね。なんかね。まあジョン・ウィックほどじゃないにしても、うん、寝てても繋がる映画なんで、うん、そんな難しいことやってないしね。
うん、
お話的に、
うんうんうん。なんでね、まあぜひともちょっとでも引っかかりがある人は見てほしい
よ、ね。多分そのすっ飛ばしがなかったら、うん、もう寝てたら見てられへんと思う
から
な。
そうやな、
うん。
そうだからそのマニアックにするできるポイント山のようにあんねんけど、
うんうんうん、
そこをマニアックにしなかったことが英断やと言いたいな。
なるほどな。
うん、でもそのビジュアルはちゃんとなんかこう隅々まで行き届いた感じで見せつけてくれる、そのデザインもそうやし、演出とかそのまあダイナミズムもそうやな、そのなんていうかほんまにこう猥雑とした混沌としたニューアジアの街並みから宇宙視点まで余さずその見せつけてくれる感じっていうのはなんかちゃんとお腹いっぱいにしてくれるっていう、
うんうん、ギャレス・エドワーズの作る爆発のシーンが好きでさ、
うん、
爆発のこの炎のデザインとか、
あ、
うん、すごいいつも好きやねんけど、
今回もかっこよかった。ショックウェーブも
いい、ショックウェーブよかったな。そこ SF 的には大事、
うん、大事よね、うん、そうそうそう、なんかもうここにおったら平気なんて思うところもさ、
そうそうそうそう、
なんかちゃんとそのショックウェーブの演出でやってるっていうところ、
ね、クライマックスで追っ手が追ってきて主人公がこうエアロック上げて、
うん、
チェイサーをこう外に弾き出すシーンで、宇宙空間はちゃんと音消してるからね、
そうね、
ああちゃんと音とここ辺にバシューみたいな音が出られたら、いや真空なんですよってこう SF ファンは思うねんけど、うんうんうん、ちゃんと音消してるからね、ギャレス・エドワード分かってるなって感じ。
分かってる。 あれ子供は出ていかへんかったけど大丈夫やったあれは。
大丈夫だから大丈夫あそこ起きててんな。
いやいやあんななんかちっちゃい子大丈夫かなと思って。
ヒートベルト的なつけてたよ。
そうそう。
そこはあのあれやね親目線やな、このちっちゃい子が大丈夫なんかっていう。
まあなかなか多分あの頑丈なボディやと思うよ。
そうやな。
あれはあれ
で。あの子はデカなんの？
一応設定では成長するみたいなこと、
うん、成長するっていうのにびっくりするシーンがあったから、うん、だから、うん、この子はだからそうそうあの作られたボディやのに、うん、この子はなんかその成長する余地があるっていうことに驚かれるシーンがちゃんとはめ込まれてるから、
うん、逆になんで子供を作ったんやっていうのでびっくりするシーンが最初に聞いてるから成長するんだっていうので、うん、今までの AI とは違うっていう。
食べるんかな。
食べやすい。いや
でもなんかあのアイスクリーム食べるっていうのがあったからな。
構成体を構成する物質は普通のタンパク質とか
タンパク質ベースのもんはいるやろ
な。炭素系の生物としてそのなんかエネルギーを進むかもしれないね。
アイスクリームはもう成長には関係ないよな。
まあ味覚、うん、
まあまあいい。
そこは SF 設定が気になる SF ファンだけが気にすることで、食べるのかどうか問題とか。
それはまああの銀河鉄道39を見てもらうとか
機械の体ってことにでね。
いや機械の体やけど銀河鉄道39の場合はあれはゴーストが宿ってるからね、もともと人間やからね。そうそう、そこら辺のこととかもいろいろねすっ飛ばしてくれてるので、逆にまあ爽快な映画として仕上がってたんではないかと。
子役も良かったです。
うん、
あの女の子ね、
本当にね可愛かったね。
うん、
まあまあそんなとこですか。
はい、ありがとうございます。はい、これまだあのまあオンエアする時期はちょっと分からへんけど、
うん、
我々一応こう公開2日目に見てるんで、
う
ん、
そうね、
まあ、まだまだやってると思います。
はい。
あ、
ぜひ興味が湧いた人は。
いやまあぶっちゃけこれまああのネタバレのあのアラートをつけてやるんで、まあそのなんていうか見終わった後に聞いてねっていう体ではあるけども、うんうん、これまあぶっちゃけまあうっかり聞いてしまったとしても全然面白い。
そうですそうです、うん、はい、
ということなんで、まあ、まあその辺はあの、ね、ご興味があれば足を運んでみてはいかがでしょうかということで、
はい、
終わっていきましょうか。
はい、
はい、というわけで今回お届けしたのは私トミーと
大西と
どもっちゃんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よしな仕事ラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしな仕事ラジオ今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。